というわけでここからですね、はい、皆さんお待ちかね、
お待ちかねの、
はい、はい、ホラー映画の話ですね。
あ、ホラーの部分ですね。
聞きましたね。
そうですね。あ、はい、そうなんですよ、ちぱみさん。
はい。
気づきましたか。
あ、
あのホラボドというタイトルはですね。
はい。はい、
まあ一応冒頭でですね、ほら一緒にボードゲームをしようよ。
はい。
ホラボドって言ってますけど。
誘い文句のようにね。
そうですね。
はい。
でもタイトルロゴをご覧になった方はわかると思いますが、はい、ホラーの裏から血がね、赤い血がね、
ドロリと
ドロリと滴り落ちてる、ね、はい。これはですね、ホラーのホラーもかけてるんですね。
素晴らしい。
素晴らしい。
はい。
はい、
なのでですね、はい、ここからは、まあ、ホラー映画の話をしていきたいと思っています。
はい。
はい。でですね、お聞きしている方々はご安心ください。はい、まずは、あらすじとか、はい、そうですね、簡単な説明を、まずやって、
はい、
核心には触れません。
はい。
核心に触れずに話をして、はい、その後、隠し部分も含めた話を展開していくので、はい、まだ見たことないけどちょっと気になるなっていう程度であればですね、はい、そこまで聞いていただいてもいいかなと思っています。はい、はいはい、ではですね、まず第1回目のタイトル、
はい、
ね、これもまた記念すべき第1回ですよ。
来ましたね。
来ました。
はい、
来ましたね。
もうなんだったらですね、カオリンさんはもうこっちの方にテンション上がってますからね。
上がってますね。はい、はい、
やっぱり、
はい、
もうボードゲーム好きなカオリンさんもですね、実はホラー映画大好物なんですね。
はい、リスナーの皆さんはお分かりにならないと思いますが、
はい、
さ録音してるこの位置、私2歩ぐらい前に進んでますからね。
は
い、かなり、はい、前のめりな感じで喋ってます。
さっきまで椅子に座ってたんですけど、
はい、今や正座ですからね。
なぜ正座、はい、どういうことだったんですね。
さっきよりカオリンさんのね、
前に来ましたね、
はい、位置が近く、
きっと目も違って見えるはずです。
確かに、あの 目に輝きがね、
本当だ、
戻りましたね。戻ってきたって。
戻ってきた。
どうなってたの。そこまでどうなってた
の。そんな濁ってなかったです。大丈夫です。
はい、いや僕もちょっとドメモの話しながら、こいつら眠そうだなと思ったんですよ。
そんなことない。
そんなことないですよ。
そんなことないですか。はい、はい、というわけで、
はい、
まあせっかくね、まあこういったポッドキャストなんで、女性2人と男性1人で私ばかりがね説明しても、まあむさ苦しいんで、ここはちょっとカオリンさんにですね、この、第1回目のタイトルと、
はいはい、
その簡単なあらすじを説明してもらいましょう。
はいはい、
まあ、足りないところがあったら、
あの、ね、
もみが、
はい、補足していただ
く、はい、補足、補足
補足、
補足、はい、補足をね、
はい、
していくので、
はい、
はい、ではタイトルは何ですか。
タイトルはですね、ドーン・オブ・ザ・デッド。
ドーン・オブ・ザ・デッド。
おお、早い。
来ましたね。
はい、来ましたね。はい、もう有名ですね。
有名ですね。は
い、じゃあ、あらすじをお願いします。
簡単な、
はい、簡単なあらすじを、
はい、この話はですね、
はい、
主人公は女性でして、
ほうほうほう、
看護婦をしている、あの普通の看護師ですね、今の時代はね、はい、はい、ナースをしている、
はい、
普通の女性ですね。もちろん結婚もされていて、
うん、はい、
普通の女性が主人公なんですが、
ほうほうほう、
まあ、普通の生活をしていて、 いわゆる普通の人が、
はい、
どんどん危機に巻き込まれていく。
あ、
ね、あ、まあ、この女性普通に生活をしている中で突然、
ほう、
突然、
はい、
部屋には
、
はい、
隣に住んでる女の子がやってきて、
ああ
、もちろ ん、
ね、
急にやられるんですね。
はい、
ご近所さんですね、はい、顔見知りですね、
はい、
あらどうしたのと、
はい、
まあ夫が、お旦那さんがいるんですけど、
はい、
お旦那さんが、
はい、
お旦那様、
お旦那様、
お旦那様がね、
はい、口の周りがずいぶん血だらけなんで、あ、どうしたんだ、
その女の子の、
女の子が、
口の周りが、
はい、真っ赤です、
はい、
大変だと、あ、どうしたんだ、どうしたんだと近づいたら、
はい、
ガブリと、
ガブリ、
女の子が、そのお旦那さんの首元に食らいつくわけですよ。はい、急ですね。
あぎゃ
ー、あぎゃー、ブシューですね。
ブシ
ュー、はい、もう華麗なまでに血が出ます。
いきなり血出ますね。はい、
まあ、そんな、はい、こんなで旦那さんが噛まれてしまうんですね、隣の女の子に。
は
い、まあ、 出血もすごい、まあ、奥さんは看護婦なので、看護師さんなので助けようとするんですが、まあ、もちろん助からず、その場で生きたいてしまうんですが、
結構深くまで行かれています。
はい、行かれてますね。
はい、
でまあ、奥さんは救急車を呼ぼうとするんですけど、はい、なかなか呼べない、
うん、繋がらない、
なぜか繋がらない、うん、なんでこんな時に、うん、と言ってる奥さんの後ろでスッと
スッと
お旦那さんが立ち上がるんですね。
あれ
あれあれ、あの、うん、ナースの方がね、
はい、
ナースの方というかね、
ナースの主人公の奥さんがね、
はい、
確かめた、
はい、
正常確認に、
はい、後ろで立ち上がるんですね。
お
はっって言って振り返った瞬間にその旦那さんが愛する奥さんに襲いかかってきます。
は
い、
あら。
あららら。
そこから、奥さんは、はい、まずお旦那さんから逃げますね。
はい。
はいはいはい。ちょっと待ってくださいね、香織さん。
はい。
あらすじが深すぎやしませんか？
はっ確かに。では、ここからざっくりいきます。
はい。
まあ、追われた奥さんは、逃げるわけですね。はい、外に逃げても。ただ、外はもうパニック状態です。はい、テレビもパニック、ラジオもパニック。
お
そんな中で彼女は、モール。ショッピングモールですね、はい、まあ、巨大なショッピングモールに逃げ込むんですが、もちろんそこの逃げ込む場所には他にも生存者がいるんです、
う
ん、まあ、そこの方々、他に逃げてきた人たちも含めてその人たちとの群像劇が起こるんですね、
うん、
群像劇、
はい、
はい、
もちろん主人公の女の人だけではなく他の人にも焦点を当てた物語っていうのが進んでいくんですが、舞台は完全に危機的な状況です。
もう大変ですよね。
大変ですよ。大変なことになっている。
みんな血だらけですよ。
大変なことになっているですが、あ、てんてんてんですね。
はい。
果たしてその人たちは、
はい、
そのショッピングモール閉ざされた世界ですね。はい、の中で一体どうなっていくのかっていうところですね。
おー、なるほど、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいませんでした。
はい。
あまりにも乗ってしまって、
そうですね。
全部話さない勢いでした。申し訳ございません。はい。
聞きたいですけどね。
危うくですよ。怒られますからね。
はい、ネタバレじゃねえか。
はい、そこまで話しちゃダメだよ。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
っていうことでですね、もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、これはゾンビ映画なんですね。
はい、
ゾンビ映画。わかりますか、チパミさん、ゾンビ。
ゾンビは、まあちょっと死んでる、死んだ後に復活する人ですか？
死んだ後に復活する人、それはですね、
はい。
それはそうですね。
まあでもなんとなくは。
なんとなくは。
ゾンビの、はい、その定義っていうのがあまりよく分かってないんですけど、
なるほど、はい、じゃあここでですねちょっとゾンビの定義を話させていただくんですが、
はいはいはい、
ゾンビっていうのもですねいろんな種類があるんですよ。
ほう、
はい、映画によっていろいろあるんですけど、
はい、
例えば感染したら生きたままでもそのままゾンビになって相手を襲ってしまうパターン、
はい、
と、感染していても死ぬまではゾンビにならないパターン、
はい、
で感染して結果死んでしまってゾンビになるパターンなどなどいろいろあるんですね、うん、実は、はい、で挙句の果てにはですね思考を残したままのゾンビなんかも、は
い、心が残ってるってことですか、
はいはい、そうですそうです、生前の
切ない、ね、
はい、そういった、はい、記憶が残っていたりっていうそんなゾンビもいろいろあったりしますね。
あ、
共通していることは、はい、皆さん死んでいるということですね。
あ、そうですね、
大概
そのゾンビが死んでいる、はい、
死んでます
と
思うと死、
はいはい、まあ、あの死なずにゾンビのようになるクレイジーズっていうね、はい、映画もあったりするんですけれども、
はい、
まあ、ほとんどの場合は、まあ、こういった映画は死んでいる人間であります、
はい、
でですね、
はい、
ちょっとここで、ドーン・オブ・ザ・デッドの説明をしていきたいんですけど、
はいはい、
そもそもですね、まあ、ドーン・オブ・ザ・デッドっていうとホラー映画が好きな人はもうほとんどの人は知っているんですけれども、
はい、
知らない人のために話すとまずですねこちらジョージ・アンドリュー・ロメロというね、
はい、
まあ、ジョージ・A・ロメロとも書きますが、
はい、
の、昔監督した、作品なんですね。もうそれはもう相当古い映画なんですよ。で、実は昨今におけるゾンビというものを確立させたのがこのジョージ・A・ロメロの、作り出したゾンビ、ゾンビの、はい、イメージなんですね。
はい、ゾンビの元祖。
元祖と言っても過言ではないです。
元祖ゾンビ。
はい。
元祖ゾンビではないですね。はい、
で、日本
元祖ゾンビだと。
元祖ゾンビです。
ロメロがゾンビになってしまいました
ね。はい。ロメロはゾンビ
だ。死んだことになる。はい。
チュパミさん。
失礼
い
たしました。
はい。
チュパミさん。
はい。
はい。
日本語って不思議ですね、本当に。
はい。はい、で、はい、そのジョージ・ロメロがですね、
はい、
まあロメロと言いましょう。ロメロがですね、
はい、
日本ではゾンビという映画。 ゾンビという名前で映画を、放映したんですね。で、そのゾンビという映画自体の現代、現代がドーン・オブ・ザ・デッド。そして今回、紹介しているドーン・オブ・ザ・デッドは、その昔あった。
はい。
はい。あれは何年ですかね。
1978年ですね。
ほうほうほう。はい、1978年ですね。私たちが生まれるよりも前にあった、そのゾンビという映画を、リメイクして、できたのがドーン・オブ・ザ・デッド、
はい。
で、リメイクした映画は何年ですか？
リメイクしたこちらのドーン・オブ・ザ・デッドは、こちら2004年になります
ね。おー、2004年なんですね。はい。なので、まあ今からだと若干古いですが、そんなに映像には、はい、違和感はありません。
そうですね。
なぜなら CG といったものはそれほど使われていない。ちゃんと、はい、撮っています。はい。特撮に近い形で、はい、特殊メイクと、
はい、
もげた腕なんかもですね、ちゃんと撮ってるので、
はい、
もげます、もげます。
もげます。
なので、もうそりゃいっぱいもげますよ。
はい、
で、
怖いな、
はい、話がずれましたが、
はい、
実はこの映画ですね、あの監督がですね、あの有名なザック・スナイダーなんですね。
はい、
ザック・スナイダーご存知ですか？
ザック・スナイダー、
はい、
聞いたことありませんか？
いや、ないですね。私はまあそんなに、まあ、ホラー映画は、
あ、
たしなむ程度
なんです。なるほど。チュパミさんはたしなんじゃダメ。たしなむというよりは、チュパミさんはあまり知らないですもんね、ホラー映画。
あまり正直なところは、
怖いのは苦手です。
あー、なるほど。では、
はい、
逆にね、
チ
ュパミさんが見たくなるような、
はい、
そういった形になればいいですよね、
この
チ
ュパミ
さんね、
はい。
でですね、ザック・スナイダーというのは、
はい、
あの有名な300。いや、
はい、
ウォッチメンを撮った監督なんですよ。
はいはい、最近では、スーパーマンのマン・オブ・スティールを
監督
しましたね。あ、で
も、筋肉隆々系ですね、
はい。そうなんですね。
マン・オブ・スティールは素敵でしたね。
はい。で、その、ザック・スナイダーが監督したんですね。はいはい、で、ロメロの方はですね、まあ監修というか、まあ実際には監修ではないんですけれども、はい、まあ脚本といった形で入っています。ドーン・オブ・ザ・デッド。で、はい。でですね、
はい、
こちらのドーン・オブ・ザ・デッドの見どころ、
はい、
まああれですよね、ホラー映画っていっぱいありますよ。ゾンビもいっぱいある。
は
い、
そうですね。
で、なんであえて2004年のね、
はい、
そんな作られたドーン・オブ・ザ・デッドを見なくてはいけないんだと、リスナーの皆さんも思うかもしれません。ここの理由は、まあ、まずそのロメロ、まあ、要は元祖ね、
はい、
を作り出したロメロでの元にな、元がそれであるという理由と、
はい、
実はですね、このゾンビ、走るんですよ。
え、
はい、走る、
はい。ゾンビのイメージっていうと、チャミさんの中では。
まあ、ゆっくりとね、追いかけてくる。
ああ、みたいな。
ああ、
ってね、普通ね。ところが、こちらのゾンビ、走ります、はい。それはもう、どんなスピードでって、ものすごいスピードで走ってますよ。
筋肉、
この辺のきっとアスリートっぽさっていうのがザック・スナイダーなのかもしれないんですが、
はい。いや、すごいですよ、この走りっぷり、はい。例えばどんな状況かというと、
はい、
あ、そう、チパミさんが今ちょっと言いましたけど、
はい、
腐ってるんじゃないかってことですね。はい、いや、違うんですよ。
そうですよね。
あのですね、まあ、こちらの解釈だと、
はい、
ゾンビになりたて、
はい
はい、
ということは、ね、心肺が停止したとしても、
はい、
筋肉は衰えてないと、
ほうほうほう、
筋肉はまだ全然腐ってないんで、
はい、ほやほやとか、
はい、そして、はい、相手を捕食する、はい、ということしかも考えられなくなったゾンビであるからこそ、
はい、
走って追いかけてくるんですね。その筋力を持ってて、
肉食獣のようですね。
そうなんですよ、
はい、
なので、ね、初見は正直若干笑ってしまいます、はい。
まあ、元気そうですもんね、走って元気、ね。
実際冒頭で、
はい、
先ほどね、
はい、
はい、カオリンさんが説明しましたが、
はい、
ね、お父さんがですね、
はい、
追いかけてくるんですね、
はい、
旦那さんが、
はい。
外に出ても追いかけてくるんですよ、
はい、
しつこく、
はい。
で、もう車に乗るわけですよ。
はい、
ね、
逃げるためにね。
ね、
はい、
で、ブーンつって、
はい、
そらもう、そんなね、主人公であるアナですね。
はいはい、
アナは、ものすごい勢いで走って、 その車を走らせるんですけど、
はい、
そのカメラからのアングルで見ると後ろが映ってるんですね、車の後ろが。
あバックが、
ね、バックがね、映ってるんですけど、はい、ものすごい勢いで旦那さんが全力疾走で追いかけてきてるんですよ。しかも裸足で、
はい、
裸足で、なんだったら寝巻きだったんで、
ちゃんとあれですかね、腕振ってますからね。
そう、はい、そうなんですよ。
あの走者ですね。
お手がね、直角に
勢いですか、はい、
って一時のジョイナーみたいな、はい、ものすごい勢いで追いかけてくるんですけど、
はい、
はい、
すごいですね。
で、しかもどうなるかって言ったらね、
はい、
ね、
すごいですね。
その後ね、あの、はい、横の隣のおばちゃんがですね、隣のおばちゃんがどうしたんだいって感じで、
はいはい、ものすごくのんきに出てくるわけです
よ。出てくるわけですよ。よくわかってないから。
はいはい、
そしたら、その一生懸命車を追いかけていた旦那さんがですね、
はい、
もう全然車を気にしないかのように、はいはい、その隣の奥さんのところにガブリーつって、
ものすごい速攻がこう、ものすごいコーナリングなんですよ。
そうですね。
綺麗な走りながらのコーナリングがものすごく美しいという。
スピードスケートの選手のように。
はい、もう、すごいです
ね。
綺麗に。
いや、あれ驚きますね。
驚きますね。
はい。
本当にもう、あれだけに見る価値があるんじゃないかというくらい美しいです。
そうそうそう。はい、そうなんです、
はい。
ということはですね。
はい、
ね、この映画は実はですね、もうほとんどの、
はい、
ゾンビがですね走りますから、
はい、
いやいやいや遠くから銃撃ってれば勝てるじゃんっていうね、
はい、
はい、まあバイオハザードとかね、はいはい、ああいった映画でもそんなシーンがありますけど、
はい
は
い、
実はこれは非常に危険な、はい、冒険ですか、なんですか、
冒険、
まあある意味脱出劇ですよね。
そうですね、
ショッピングモールからね、はい、出るための、
はい、
って言ってというまあそれまでの映画としては新しい見た目の、ホラー映画、恐怖映画になっています。
そうですね、イメージと全然違いますもんね。
はい、
はい、
そうですね、それまで気づいてきたんですけど、ゾンビは走らないし呪いしっていうような印象を見事に覆しているんですけれども、
はい、まさかのね、その死にたてほやほやは、
はい、
アスリートのように、
うん、
アスリートゾンビだと、
はい、
なってますね。
はい、
まあ、もちろんこのホラーを見慣れてる人からしてみると、
はい、
笑ってしまうかもしれないんですが、はい、見慣れてない人にすると意外と怖い、はい、
怖いですよ。
ものすごい走り、まあ、全速力ですよね。で、
はい、
追いかけてくるっていうこと自体が実際怖いんですよね。
すごいスピードで、
ね、すごいスピードですね。はい、やっぱ自分はもう死んでるので、
はい、
フルパワーなんですよね。
はい、ちょっと恐ろしい、
ね、結構怖い部分でもあるんですが、はい、まあ、そこが見どころでもあるという部分ですね。
そうですね、
ちょっと気になってきました。
はい、
はい、
というわけで、
はい、
まあ大体のね、まあ面白そうなねエピソードを含めて今若干話しましたけど、はい、ここからはですね、
はい、
ちょっとストーリーの核心にも触れる内容で、
はい、そうですね、
ネタバレしてしまい、
はい、はい、ますので、はい、まだ見てないよとか、
はい、
いつか見ようと思ってたんだって人は、
はい、
まあ、ちょっと、バーをスライドしていただいてエンディングまで行ってもらうか、もしくは、はい、また見てから、
はい、
見てから聞いてもらう、
ここから聞いてい
く、
はい、
はい、っていう形にしてもらおうかなと思いますね。
はい、
はい、
見てから聞いていただけるとね、
はい、
我々もありがたいです。
はい、
はい、
というわけで、
はい、
ちょっとここから核心に触れていくんですけれども、
はい
は
い、
実はですね、まあ、ちょっとその前にですね、走るゾンビの話若干今しましたけど、実はですね、走るゾンビっていうのは、
はい、
この、まあ、なんですか、ドーン・オブ・ザ・デッドの前にも実はあったんですよ。
はい、お、
実はですね。
実は、
はい。
はい、
元祖じゃなかった、
ね、元祖走るゾンビではないんですね、
はい。
はい。バタリアンっていう映画。
ほう、
まあ、ちょっとこれはコメディタッチというかコメディ色の強い、ゾンビ映画なんですけれども、まあ、もちろんこちらの、その1978年ですかのゾンビよりも後に撮られたものなんですが、
はい
はいはい、こちらのゾンビ、はい、バタリアに出てくるゾンビも走ります。しかも喋ります。
喋るんですね。
はい、
それはあの流暢な言葉で、
私は子供だったので、あれだったんですけど、はい、翻訳を聞く限りかなり流暢な声で、脳みそをくれと言っていましたね。脳みそをくれと。
あ、それは断ってから、ちゃんと断ってから食べるんですね。
いや、そういうことを言いたい。
ね、
言いたい年頃なんですよ、そのバタリア。
年頃。
いや、まあまあまあ、バタリアの話は、ね、置いといて、はいはい、でも他にもですね、28日後という映画がありまして、はい、そちら、フランス、イタリアの映画だったかな。
はい、
で、そちらも走ります。で、一説によるとですね、そちらを28日後に影響を受けた、ロメロがですね、今回のドーム・ザ・デッドでも、はい、走らせたいと言ったとか、
はい、
言ってないとか。
言ってない、言ったとか。はい。
はい。っていう感じなんですね。はい。っていう、今補足を入れました。はい。で、この映画、実はですね、見どころは他にもあるんですよ。まあ、ストーリーの若干触れるんで、あれって言わなかったんですけど、はいはい、いいですか、かおりさん。
はい。
はい。じゃあ私から言っちゃいますけど、はい、主人公がですね、とにかく適応能力がもう高いんですよ。
ほう。
はい。そうですね。
まあ、90分ほどのですね、映画なので。
主人公普通のね、女性のナース。
そうですよ。
人妻のね。
はい。人妻の
方ですよね。
はい。そうですよ。はい。まあ、救急病棟ですかね。
そうです
ね。なんで、一応そういった、判断能力みたいなのはおそらく高いんでしょうけれども、
はい。
そんな人がですね、
はい。
ちょっと旦那と隣の女の子が襲いかかってきただけでですね、
はい。
ほとんどのことをですね、まあ、受け止めちゃうんですよね。あ、今世界やべえんだなと。
はい。
はい。
まあ、はい。可能性の良い方だとしても。
はい。で、見てる側、
はい、
まあ、要は映画を見てる側は、
はいはい、
オープニングクレジットがですね、またこれがよくできてるんですけど、
はい、
非常に、まあ、粋なですね、音楽がかかってですね、
はい、
まあ、口ずさむとですね、多方面で怒られちゃうんで口ずさめないんですが、はい、その粋な音楽がオープニングクレジットでかかって、とっても、まあ、スタイリッシュなんですね、映像が。
スタイリッシュ。
はい。流れて、そこで、はい、世界の状況がほぼわかるようになってるんですね。
ほう。
これがまたザック・スナイダーのですね、ザック・スナイダーのですね、
はい、
2回言いましたね。
はい、今若干間違えたかなと思って
ですね。はい、確認しましたね。
はい。はい、の、素晴らしいところなんですが、
はい、
非常にスタイリッシュに、世界の状況をたった1分2分のオープニングクレジットだけで見てわかる。
ほう。
はい。っていう映像が流れて、見てる側は、はい、もちろんそれで、あ、世界が今、危機なんだ。
はい、
周りも、至るところでそのゾンビ化が進んでるんだって理解できるんですけど、
はいはいはい、
まさかのですね、主人公のですね、アナもですね、
はい、
もう、ありえないぐらいのスピードで状況を把握というか、
はい、
受け止めちゃうんですね。で、まあ、要は、その街から逃げようとするんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと車の事故に遭ってしまい、
はい、
まあ、そこで気を失ってしまうんですね。はい、で、気を失ったことにより、何時間か、
ね、
まあ、はい、何日かもしれないですが、何時間か経ち、
はい、
で、気がついたら、
はい、
もうほとんどの、もう沈静化、もう音のしない街になっていて、
はい、
そこに現れた警察官や、生き残った、カップル、
はい、
や、電気屋さんですかね、はい、と一緒に、
セールスマンですね。
はい、で、ショッピングモールに、逃げると。
はい、
いう感じになるんですね。
はい。
で、まあ、このショッピングモールというのが、ゾンビ映画でいうと結構定番中の定番。
そうですね。
はい。
はい、
おそらく、ドーン・オブ・ザ・デッドが、他に影響して、
はい、
ゾンビといえば、
はい、
はい、ショッピングモールっていう印象がついたのかもしれないんですが、
はい、
まあ、この映画でもショッピングモールに逃げて、
はい、
はい。で、なぜかですね、そのショッピングモールに、
はい、
奇跡的にゾンビがほぼいないんですね。
おぉ、ベースキャップ。
入って、はい、いやいや、もう何時間か経ってるし、
はい、
もう外はもうゾンビだらけなのに、
はい、
逃げ込んだショッピングモールが、なぜかほぼゾンビがいないんですよ。
そんな鉄壁なガードしている。
しかもですよ、はい、食べ物とか道具がほぼ手つかずで、
ほう。
なんだったらもう銃とかも売ってんじゃないかなみたいなレベルで、もう全部取り揃っているわけですね。
はい。
なんで、
ショッピングモールですもんね。
生活できちゃうできちゃう。こっからもう長いですよ。
ほう。
長いですね。
ショッピングモールのですね、
はい、
シーンがですね、結構長くて、
はい、
まあここもまたね、見どころなんですよ。
ほう。
そうですね。
はい。
はい、
本来であればですね、
はい、
やはりあれですね。
はい。
まあ、間延びするシーンですよね、カオリンさんね。
そうですね。
安心に、
うん。普通は同じところに留まっている。は映画の中では、
はい。
いつまでこのシーンが続くんだろうっていう部分なんですが、
そう
そうそう、珍しいことに、
はい、
ここが逆に見どころなんですよ。
う
ん、
という
と。珍しいタイプですよね。
まあ、さすがって感じもしますよね。
そうですね。はい、
どういうところが。
まあ逆に対比で言うと、
はいはい、
他の映画であれば、やはり、そこで、ほっと一安心してしまって、まあ、よくあるのは追っ始めるっていう、わかりますか？ と、まあ、カップルがイチャイチャして、はいはい、まあ、ちょっとサービスシーンが流れるみたいなのとか、はい、あ、まあ、大人のね、はい、お兄さん、大きなお兄さんが、は
い
は
い、まあ、ご家族で一緒に見ると気まずいシーンですよね。
そうです、そうです、そうです、はい。のためのシーンだったりとか、はい、あと妙に説明が入っちゃうとか。
はい、ああ、こうなったのはこういうことで、こういうことだったんだ。
で、今後こうしていこうみたいな。
世界はこうなっているんだ、みたいな、はい。
これがですね、低予算のホラー映画でよくあるし、はい、そのロメロに影響を受けた、はい、方ね、監督がよく落ちてしまうところだと個人的には思うんですよ。
はい、
でもこちらのですね、まあ、ザック・スナイダー版ドーン・オブ・ザ・デッドではですね、はい、そのショッピングモールで、まあ、また新たに仲間になる人が何人かいるんですね。
増えるんですね。
増えます。
ほう、
何か逃げてきます。
来るんですね、はい、そこに。
ほう、
はい、
でまたその人たちがトラブルメーカーで、まあ感染してる。やっぱりやっぱり感染してる。感染してますよ。もう逃げ込んだ時にはもう、はい、あ、噛まれました、つって。噛まれたけど、大丈夫だよ、はい、痛くないもん、とか言うわけですよ。
あ、
で、まあ、最近の映画であれば、はい、噛まれたイコール、もうそのゾンビになるっていうのは分かってるんですけど、
はい、
やはりその元祖的な映画の意味もあるので、はい、噛まれたことで、その、感染するっていう発想が主人公たちにはないんですね。
うんうんうん、
なので大丈夫、予報体巻いておけばなんて話をして、
主人公は看護婦さんなので、
はい、
直してあげようと思うわけですよね。あ、はい、
まだ分かってないんですよね、その感染経路というか。
分かってないです。はい、はい、
でとあることで感染することが、まあ、分かるわけですよ。傷口や、まあ、噛まれたことによってということが分かって、はい、となるとまだ意識を保っているこの人を殺すか、
はい、
殺さないかといった裏で、
はいはい、
さっき言ったカップルですね、はい、カップルが実はもう身ごもってるんですね、女性の方が、
はい、
で、
はい、
男性の男のカップルの男の方はまあ気づくんですけど、
はい、
奥さんが噛まれてるんですよ。もう他の人は気づいてないんですけど、
あ、
でも赤ちゃんを守るためにですね、
はい、
そのまだ発症していない、
はい、
発症していない奥さんを、
ね、
はい、かくまってですね、
はい、
まあ最終的には縛りつけてベッドに、はい、でそれで赤ちゃんを産ませるというシーンが、かなりここら辺はね、見る人によっては相当ショッキングな映像なんですが、
そうですね、まあ、その男性にとってしてみれば家族なので、
はいはい、
例えば感染していて、
はい、
だとしても大切な家族だという、その、
はい、
男性が家族について語ったりとか過去の、うん、まあ、罪を懺悔するっていうシーンがあるので、
そうそうなんですね、そこもうまいですよね。
そう、うまい、この作品のうまいところって、
はい、
殺さなきゃみたいな状況になっているのに、ちょっと人間的な感情が急に入ってきたりとかするんですね。
はい、
そうですね、家族を守らなきゃいけないとか、
はい、それぞれ の、 背景とかが、
そうですね、冒頭で言ったとおり群像劇なので、はい、いろんな人の目線が見えるんですね、
は
い、ここがちょっと面白いところで、
見せ方がうまいですしね、
はい、うまいですね、
うん、でですね、最終的にですね、
はい、
まあ、その逃げ込んできたトラックを運転してたおばちゃんがですね、
はい、
ちょっとなんかご飯か何かをちょっと届けてくるわと言って、そのカップルのところにですね行っちゃうわけですよ。
はい、
そしたらもうですね、その女性の方がもう発症してて、
はい、
そして出産もしてるんですね。
はい、で赤ちゃん、
修羅場ですよ。そこにですね、思わず入っちゃうんですよ。
はい、
で驚愕ですよね。目の前で赤ちゃんを抱えている、
はい、
ね、
男性。男性は噛まれてないんで普通です、
はい
はい。
で奥さんの方はもう暴れ回ってますよ。繋がれてはいますけど。
はい、
で赤ちゃんが生まれたって言ってその赤ちゃんを見せたらですね、
はい、
赤ちゃんも感染していて、
あらららら、
おぎゃーとなるんですね、
はい、
でそれにショックを受けたそのおばちゃんの方がですね、その男性に対して銃を向けてしまって、
はい、
それに、
先に奥さんを殺してしまう。
あ、そうですね、
はい、
奥さんを殺してしまうんですよ、
はい、ゾンビになってるので、
は
い、
あ、もうゾンビになってます、
なってるので、はい、
それに激情した男性の方が、
はい、
おばちゃんと打ち合いになって、
はい、
どちらも死ぬし、
はい、
赤ちゃんも後から来た、
はい、
人たち、
はい、
はい、集約の穴に殺されてしまうと、はい、っていう悲しいシーンがある、
はい、
ですね、
まあ、人間同士の殺し合いがね初めて起こっちゃったっていうところですよね。
まあそうですね、いや、まあそれ以前も車の奪い合いなんかもあるんですけど、
はいはい、
そういった直接的な描写っていうのはそこで初めて起こります。
そうですね、
はい、でただそれだけじゃないんです、安心してください、
はい、
すごいほのぼのとしたシーンで、ここは僕あれですね、 かなり見てて、はい、まあ、好きなシーンなんですけれども、はいはい、あの屋上に行ってですね、ショッピングモールの、
はい、
で、あのもう一個道を挟んで向こうに銃器店があるんですよ、
はい、
で銃器店の屋上に生存者が一人いるんですよ、
はい、
銃器店のマスターが、
はい、
でその、はい、その人がですね、
はい、
あのなんかこうでっかいフリップみたいなのをこう掲げてですね、
はいはい、
なんかあのメッセージを書いて、
はい、
でこっちもショッピングモールの屋上からフリップを掲げて、
ホワイトボードですね、
ホワイトボードですよね、はい、でお互いにコミュニケーションするっていうシーンが結構あって、はい、そこがとってもほのぼのしてるんですよね、
はい、ほのぼのですか、あの緊急事態やから助けてくれみたいな、
いや、あのそっちはそっちで食料まだ全然あるようで、はい、で下はもうゾンビがもう波のように、
波のように
もううわーっといるので、はい、まあ、そこからはもう脱出できないと、銃器店の方も、はいはい、で、まあ、お互いにリア、コミュニケーション取り合うんですけど、まあ、何日か経っていくとその状況にも慣れていった みんながですね、
はい、
あの
すごいですね慣れる、はい、
あの、
はい、
その銃器店の人に向かって、
はい、
あの海外の有名人の名前を書くんですよ、はいはい、書いたボードを見せるんですよ、
はい
はい、そしたらそれに似たゾンビを見つけて、その銃器店の人がスナイパーライフルで上からバーンって撃つんですよ。で、おー、当たり当たり、イエイエイエイみたいな。
じゃあ次っていう。
次誰、あれかけよ、あれかけよ、みたいな。ビル・マーレかけよ、みたいな。まあ、ビル・マーレが出るゾンビ映画は別の映画なんですけど、
はい。
はい、っていう風に、あの、そういったちょっとした暇つぶしみたいなのもやっちゃうと。
これが他の映画
ではね、は
い、ないですね。
なかなかない。
は
い、
そんな余裕ないですもん
ね。ないですよね。
ないです
ね。その、まあ、男性陣がそれを楽しんでる横で、それを見ながら主人公のアンダが、
はい、
あなたたちよほど歪んだ子供時代を過ごしたのね。
あ、あれも皮肉ですよね。うん。
下ゾンビが山ほどいるのに、その皮肉ですね。
余裕ですね。
なんだったらちょっとムーディーな音楽バックでかかってますからね、
はい、もう本当にこのショッピングモールでの生活に慣れてきた後のみんなが、
はい、
全然辛そうじゃないんですね、むしろ楽しんでる、
うん、
本当にいろんなところでいろんな人たちが楽しんでるんですね、いろんなことをして
驚かされますよね、
はい、
すごいですね、そんな
食べ物もいっぱいあるし、
はい、
洋服とかもあるのでドレス着てみちゃったりとか、
うん、
いや先ほどはまあね、巨人公適応能力が高いっておっしゃってましたけども、はい、全員適応能力が高い、
まあ、そうそうそう、
確かにそうですね、集まったこの人たちのエンジョイ度は半端ないですね、
半端ない
モールタオの信者をよっていう感はものすごく強いです、
住めば都もほどほどに、
ほどほどですね、はい、
すごいですね
すごいですね、
そう、そう言われてみると、まあ、見てる人たちもね、そんなになんかこう重く受け止めたりとかすることが、
そうですね、そのシーンは逆に、
はい、
あれこれゾンビ映画だよなっていうふうに思うくらい、
はい、
一瞬忘れます、ゾンビの存在さえ一瞬忘れますから
元は人間だったことなど忘れて、
もう忘れて、あれ、はい、これ何の映画だっていうふうになるくらいです
、
そうい
うところ
も恐ろしいところですね、はい、
でなんかですね、はい、この映画はなんか、はい、まるでですね、まあ、その制作陣でですね、みんなで、
はい、
案を出し合おうぜっつって出たかのような、
はいはい、
なんかいろんな要素というかいろんなシーンが盛り込まれてて、
は
い、もうここも見どころなんですけど、
はい、
まあまあ、とうとう銃器店のですね、店主がですね、はい、もうご飯、
アンディですね、
はい、アンディがですね、
はい、
ご飯がないっつって、
はい、
もう食料がない、お腹空いたみたいな、
大変ですね
ってなったんですね。まあもうショッピングモールを脱出しようっていうシーンになるんですけど、
はい、
その時に、あと4日で脱出だっつって、
はい、
ボードで見せたら、
はい、
その前にこっちにはもう食料がないっていうボードを銃器店側から見せられるわけですよ。
はい、
で、びっくりしたことに、
はい、
まあ一人キャラクターで赤髪の女性がいるんですね。まあ、はい、とにかくこの女性がもうおバカなんですけど、
はい、
まあでもそのおバカな女の子が、
はい、
まあ思いつくんですね。
はい。
あ、それ以外の人ですね。それ以外の人が思いつくんですね。
警官ですね。
警官の、はい、はい、黒人の警官が、
ね、はい、
が思いつくんですけど、はい、犬にご飯をつけて運ばせようぜと。
はい。
ね。 ゾンビ、よくよく考えたらゾンビに襲われてるのは人間だけだから、犬につなげて、はい、送ればいいんだって言って、
はい、
何を言ってんだと思うんですけど、
はい、
これがですね、
はい、
まあ見事ですね、ゾンビの間をかいくぐってですね、その犬がもう持っていくんですね。
ほう、
ところが、まあこれ爪が甘い、
あれ、
はい、
犬が入る入り口がね、
はいはい、
まああるんですけど、そこをシャコって開けて、はい、犬がワワンって入っていくんですよ、
はいはい、
そこにゾンビが続くワワンって入ったそのまま、
割と大型な犬用だったんです
よ。そうそうそう、
あ、結構そう大きいですね、はい、
しかも裏口じゃなく結構表に面したところにちっちゃい入り口あって、
はい、
シャコって開けたら、はい、ワワンワワンって入っていくんですよ、
はい、
他のおーっと入っていくわけです、
はいはい、で、
はい、
まあこの店主も、
はい、
まあ、あ、ご飯ついたけどさっき噛まれちゃったよと
無線で、はい、食料と一緒にね、あのトランシーバーも一緒に渡しているので、
はい、トランシーバーで言ってくるわけですね、
はい、
もう周りあーははとなるわけですよ、はい、あー犬作戦失敗や、は
い、失敗や、誰か止めへんかったんか、
はい、
しかもまたあのバカなその赤毛のですね、
はいはい、
あのこの犬の飼い主っていうのがいて、もともとこの犬は野良犬だったんですが、
ね、
この、まあ、ニコールっていう女の子がいて、
はい、
この子が犬を可愛い、そのワンちゃんを、まあ、その犬チップスっていう名前がついてるんですけど、うんうん、そのチップスを可愛がってるんですね、
はい、
まあ、でもこの女の子実はこの先ほどあの途中で逃げてくる人たちがいるっていう中にお父さんと一緒に逃げてくるんです
よ、はい、ああそうですね、
実は、
う
ん、でも着いた時には実はお父さんはすでに噛みつかれていて、
あ、噛まれて、
はい、
はい、
で感染しているんですね、
はい、
で結局彼は死んでしまうというか、まあ、感染してしまったので、
はい、
まあ、処刑されるんですけど、
あ、そう
です
ね、実際にはあの、
はい、
発症まで待って殺されることにはなるんですが、
はい、
まあ、彼女はものすごくあの家族に対する喪失感がものすごいんですね、来る前にも母親も全て殺されているので、
はい、
これはゾンビ化してしまって、
はい、
でお父さんも失ってしまった、そこへ来た唯一の犬がそのチップスだったんですね、
はい、あ、
うん、
もう寄り所ですよね、
寄り所です、ここで、ね、はい、家族唯一見つけた家族がチップスだったわけですね、
はい、
そんなものを、まあ、ケネス、この方あの黒人の方なんですが、あの、
はい、
警察官なので、
はい、
犬に運ばせればいいなんて言ったものだから、
はい、
嫌だったんですよ、
ああ、まあそうですよね、
自分の家族にね、
はい、家族が危ない、
彼女は許せないわけです、
はい、
で何度も反対もするし、
はい、
心配もしてる、
そうですよね、
だそんな中、
まだわからないです
ね、先ほど言ったように、
うん、
その銃器店に入られて、はい、チップスはまだ中にいるんですね、
はい、
そうですね、
そうだからあれなんですよ、まあカオリンさんこうやってね、その誰ですか、ニコル、
ニコールですね、
の、はい、まあ視点立って考えてますが、はい、見てる側からしたら、はい、もう超トラブルメーカーなんですよ、はいはい、
そうです、何しとんねんですね、
そうびっくりしますよ、だって、
はい、
あ、やばい、あ、噛まれた、アンディが噛まれたぞってなって、パッてみんなもう後ろ振り返ったらもういないんですよ、
いないんです、ニコールが、ニコールがニコールがいない
と思ったら、
はい、
トラックを運転してその店にもう激突して、はい、犬を迎えに行ってるわけですよ、
チップスニコールやり手ですね、
はい、やり手ですけど、いやちょっと待ってくれと、はい、いやちょっとも
うこの視点でちょっと面白いですよね、その先ほど言ったニコールの視点から見れば、家族を助けに行くことは当たり前なんですね、
そうですね、
いや分かりますよね、
分かりますが、
ニコールの視点から見れば、
はい、
ただこの助かってる他の人たちから何をしてるんだと、
あ、
そうです、ふざけるなっていう、
はいはい、
ここで視聴者もそうですね、
うん、
おいって思うシーンですが、
うん、まあそうやってね、
はい、
結局アンディは噛まれてますから、
はい、
ニコールも、
はい、
ああなんで、はい、アンディ噛まれてんだみたいな形で、
はい、
まあ、結局ピンチに陥るのを、
はい、
まあみんなで今度は助けに行かなきゃいけないと、
は
い、本当にそれがね、もう見ててイライラするわけですよ、
しますね、
まあ、結果から言うと、はい、まあニコールも、
はい、
チップースも、
はい、
まあ、無事救助して、
はい、
あのそこを脱出するんですけど、
あ、
ね、はい、アンディも殺害してですよ、まあ、もう死んでるんで、
まあ
まあ、倒してですけど、はい、処理して逃げる、
はい、処理して、
はい
はい、
まあそのせいでですね、
はい、
また犠牲者が何人か出るんですね、その
危ないですよね、
ニコールを助けるために、まあ、おバカ娘を助けるために何人か犠牲が出ると、
はい、まあ、銃器店の中にはね、もう満杯のゾンビたちが、
そうです。で、それらが結局、ショッピングモールにもう入ってきてしまうんですね。
あ、漏れて
た。助けた帰りに、そのまま来ちゃうんですよ。
あら。
で、さっきも言ったように走るゾンビなんで、
はい、
もう止められないんですよ。
あ、
ってなって、もうダメだ、もう4日も待てないと、4日も5日も待てない、はい、もう今すぐ脱出だって言って、
はい、
まあ、バスで脱出するんですけど、地下にあったバスで。
はい、
またそのバスがですね、
はい、
まあこれみんなで考えたんですかね、もうすげえバカなバスなんですよ。
バカなバスって何ですか？
もう、超絶武装した装甲車。
はい、え？
もうみんなでもう、ものすごい改造を施して、
はいはいはいはい、
で、なんか、ね、あのよく映画とか、ね、戦闘機とかで見るそのなんか口とか書いてるんですよね、スプレーでバスの前に板みたいなのつけて鉄板みたいなのつけて
そ,、
ね
はい、
でそこに口でっかい口とか書いて
余裕ありますね、遊び心
が、網とかもね全面に貼って、
はいはい、
これ作ってるシーンっていうのが出てくるんですけど、とても楽しそうです、はい、
いやびっくり
した、その一瞬もちょっとあれこれ何の映画だろうってちょっと思うくらい楽し
そう、
溶接してたりとかね、
あ、はい、余裕ありますね、
まあ、その時は余裕あったんですね、
はい、
あで、おいいなっつって、はい、あのチェーンソーを持ってして、
はい、
あの敵のゾンビの足を全部切っちゃう、
は
あ、用のための穴とかをわざわざ溶接してね、
はい、
あのいろいろつなげて作ったり、
サファリパークとかにあるあの内側からこう
物を捨てる、ね、
出せるようなあ、
はい、
あの窓みたいなのを想像していただけると、
そこからまあ刃物かな
って、そうですそうですそうです、あの
サクサクと
チェーンソーの刃だけが出るような隙間を
っていうね、ものすごいおバカな武装したバスですね、
はい
はい、でこれでかこれがありゃゾンビに囲まれても大丈夫だぜと、
はい、
押し進めれるぜって、
はい、
そのバスで持ってしてですね、
はい、
逃げるんですよ、ショッピングモールですね、もうそれは痛快ですよ、なんせね、何が痛快って、あの出て早々にゾンビに囲まれて動かなかったんです
よね、はい、あまりに大量すぎるゾンビのせいで
びっくりしますよね、もう画面を覆い尽くすゾンビで、
は
い、
そんな群衆なんてレベルではないですね、もうすごいです、埋め尽くすってああいうこと
言います、みっちみちですか、
そう
みっちみちです、
海です、海
海
海、
そうそうそうそう、
でそこでああ進まねえってなる、ダメじゃんって思ったら、あのいつの間にか入れておいたあのガスタンクみたいなでっかいやつに、
は
い
は
いはい、火をボーってつけて、
はい、
ふいって前に投げるんですよ、
ほう、
そしたらそのバスの前でですね、ボーガーンと爆発したら、
はい、
ゾンビがなんかあのドミノ倒しみたいに綺麗に円形にわーってわーって
このシーンはあれですね、ドーブ・ザ・デッドの中では有名なシーンですね、
あ、
爆発のその火柱が高く上がるシーンなんですが、
はい、
この映像だけは見たことがあるっていう方もいるんじゃないかというくらい有名なシーン、
すごい綺麗です、はい、あれはあれ隠し芸でやった方がいいですよ
なんか組体操とかみたいですね、
そうわ
あの花ってこうバババババババって倒れていく、
放射状
に、ね、100歩言って、
はい、
やったぜで、で空いた道をブオーンつって、まあ、2台あるんですけど、
はい、
まあ、そのバスは2台ブオーンつってで逃げるわけですよ、
2台も、はい、
はい、まあ、あの結構人数もいるんでね、
はい、
はい、まあ、何か死にましたけど、
はい、
でそれでずっとそのまま逃げるんですけど、どこに、
はい、
どこに逃げるかっていうと、
はい、
要はあの湖ですね、
はい、
まあ、近くの湖に、まあ、で湖って言ってもあれですよ、そう日本でいう湖じゃなくて、
はい、
まあ、アメリカでいう湖なんで、もうとてつもなくでかい海のような湖、
海みたいな、
はいはい、そこに浮く島があると、
はい、
でそこに行けば、
はい、
きっと、まあ、ゾンビはいないだろうと、
はい、
いう憶測ですかね、あれはね、はい、
そうですね、
はい、何の情報もなかったですよね、あれ、
そうですね、いないかもしれないという情報ですね、
はい、
はい、
まあ、かけるしかない、
まあそうですね、
まあ、賭けですね、
はい、
ほとんどは、
はい、
なんせその他の基地であるとか避難場所っていうのはことごとくもう全滅したっていう情報が入ってきちゃったもんで、
はい、
もうそこに行くしかないと、でクルーザーは俺が持ってるぜっていうね、なんかニヒルな、
ね、
ニヒルな野郎がいるんですよ、
はい、ですね、
憎まれ口を叩くやつが男性で、
はいはい、
で主人公のねアナにもね、なんか俺がゾンビになった時はお前が殺してくれよねとか言うわけですよ、
あ、なんかあの花輪くんで再生されましたけど、
まあまあでもそんなイメージ、
は
あ
は
あ、まあもう伏線バリバリみたいな、
はい、
こいつゾンビなんだなみたいな
目立っちゃってね、
そうなんですよ、まあ、でまたこれがあの私の好きなシーンなんですけど、はい、まあ、走行してるんですけど、
はい、
まあなんせそのあれですよ、あの、まあ、ゾンビにね、まあ、囲まれることも あって、はい、あの言っても生存者はみんなその軍人とか警察なわけではないので、
はい、
警備員とかね、はい、あの一般人とかなんで、
はい、
なんせチェーンソーの使い方慣れてないんですよ、
まあそうですね、はい、一般の人がねチェーンソーに触る機会なんてない、
はい、
あんまりね、
でしょ、
はい、
で 中にもゲイのおじいちゃんがいるんですけど、はい、あえて飛ばしてましたけど、はいはい、ゲイのねおじいちゃんがいるんですよ、まあ、おっさんというかおじいちゃんが、
はい、
でその人が、はい、わしに任せろいっつって、
はい、
まあ、人生初のチェーンソーに挑むわけですよね、
はい、
ブーンブーンっつって、そしたらバスがうおーって揺れちゃって、
はい、
ね、ある拍子で揺れたら、はい、それであれってあれってなって、チェーンソーが
宙、
はい、を待って、
はい、
持ったまま宙を待って、
はい、
横にいたまあ完全にサービスショットのためにいるすっごい胸のでかい女性がいるんですけど、はいはい、まあそのニヒルな男性としょっちゅう毎晩あれがあれしてる女性がいるんですけど、その人の肩のところにチェーンソーが、はい、ビシュルルルルルルルキヤーってで、うわーなって、もう車内もうわーなってそのまま横転しちゃうんですよ。
結局血しぶきが窓にかかってしまって前が見えなくなったところへ横転してしまったんですね。
そう
なんです
、はい、でも周りはゾンビいますから早く逃げなきゃってなって、はい、まあ、その車の中もさ、そのなぜかゲイのおじいさんも死んでましたよね。
死んでます
ね。いつの間にかね。
あの死んだ、未だちょっとわからない
ですけど。未だに、なんで死んだのかっていうのが。
何らかの拍子で、ね、そう
まあなんか倒れた拍子に刺さった
から、ね、はい、頭が、頭打ったとか。
はい、
まって死んでしまって
死んでます、はい
はい、で逃げるような男性はみんなを置いて、
はい、
まあ、一人そこからバスから出て逃げようとするんですね。もう男性 裏切っても何も心痛まないような人なんで
最低ですね、
はいはい、ところがまあゾンビにね、はい、襲われてしまって、はい、結局そのニヒルな、まあ、クルーザーの所有者の男性もゾンビになっちゃうと、
は
い、でそれを、助けに行った、主人公のアナですね、
はい、
まあ、アナはもう一個のバスの方に乗っていたので、
はい、
まあ、あの助けに行ってくるで助けに行ったらそのニヒルな彼が、
はい、
あーってなってるんで、
はい、
約束を守ると、
はい、
っていうことで脳天ボーンですよ。まあここのまあ何ですか、カタルシスっていうんですかね、
はい、
もうここまでそのフラストレーション溜まってますよね、はい、こいつなんかドアここで見守っててくれよって言ったのに、はい、ニヒルなやつに言ったのに、
はいは
い、
い
ざ逃げてきたらドア閉まってるとか、
はい、
それでみんなピンチになったりとかいろいろあったんで、はい、もうイライラしてたんですよ、
はい、
バカ娘と一緒ですよ、見てる側もイライラしてて、
はい、
で気がついたらねゾンビになるとやったぜ、はい、パーンですよ。でも見てる側からしたらねいやアナはそんな言いませんよ、はい、アナはやったぜなんて言わないんですけど、見てる側からしたらやったぜパーンって、はい、ワオってなりますよ。でまあ結局死んでしまって、
はい、
でもう残りの生存者も少ないんですけど、
はい、
まあその湖に行く、まあクルーザーのクルーザーのね、何ですか、船着き場というか
船着き場ですね、
はい、に到着して、
はい、
で結局そこでも犠牲者は出てしまうんですよ。まあ
ね、
主人公とね、
う
ん、仲良くなっあのいい関係になってたあの電気屋のセールスマンの方が、
はい
は
い、
俺はちょっともう噛まれたようだと、みんな俺を捨てて、
はい、
行け俺が足止めをすると言って、
まあ、生身でねあの降り立ったら隣あの周りにはいっぱいゾンビがいるんですよね。
まあいるんですけど、まだ追いかけてる途中なので、はい、まだ船着き場にはまだ来てなかったんで、はい、今のうちに行け、はい、俺が食い止める空手なんで、
はい、
でもまあ主役と主演のね、そのアーナーからすれば、
はい、
もうさよならしたくない、せっかくいい仲になったのにっていう感じの若干のね、ビッチ臭も出すんですけど、
はい、あちょっと振って
きてるよね。ああ、そうですね。まあ恋仲なんであれなんですけど、
はい、
でも最後に、まあ、さよならと。でもその時のまたね、
はい、
なんか哀愁ですか、まあ言ったらホラー映画でよくあるシーンですよ、
はい、
俺がここは守るから行けみたいな、
はい、
何の映画でもある。でもここはね、さなんていうんですかね、ザック・スナイダーがすごいのかロメロがすごいのか、
はい、
やっぱ哀愁があるんですよね、
はい、ありますね、
はい、
すごいですね、あのシーンはね、船での旅立ちというんですかね、
はい、
不思議なシーンでもありますよ ね、
とてもね。そうですね、なんか空気が止まったかのような、
はい、
まあいい、また演出もいいし、はい、音楽もいいし、まあ、綺麗に撮ってるんですよね、
はい、
でまあその彼のおかげで、まあ、あそうだあれですよ、ここで夕日でも見ていくよっていうんですよね、
はい、
確かそういったことを言うんですよ、はい、ゾンビが後ろわーって来てるのに夕日見
てくよ、できるだけ食い止めて
朝日買わせて、はい、まあ、それ見ていくよって言って、
あ
だから心配するなよって、
はい、
でボーッつってクルーザーで進んじゃうんですけど、はい、で結局その彼はすぐにそこで、まあ、自爆というか、
はい
はい、をしてゾンビを巻き込んで、まあ、犠牲になるとっていうところでですね、実はチュパミさん、
はい、
この映画終わるんですよ。
え、そうなんですか。
終わりますね。
主人公の行く末とかもなしですか。
いやーこれね、
はい、
ここがまたよくできてるんですけど、
はいはい、
そのエンドクレジットですよね。
はいはいはい。
うん、また、まあ、ロックな、ね、曲がかかってですね。
はい、ああ、それまでのね、
はいはい。オープニングと同じですね。はい、
で、そこで、またこう、ザザザーっと、クレジットしながら、
はい、
その途中のシーンが全部出るんですね。総集編かのように。
はい、
まあ、クルーザーの上で食料がなくなったとか、はいはい、なんか流れてるぞ、あれを回収しろって回収したら中に、ゾンビの顔が入ってたとか、
はい、
まあ、僕あのシーン多分バタリアンのシーンだと思うんですけど、まあ、オマージュしてる気がする、まあ、全く似たようなシーンがあるんで、顔が入ってるやん、みたいな、はい、顔やん、みたいな、
顔やん、
顔やん、みたいなシーンがあったりとか、そういうのを見せて、はい、結局、エンドクレジットの最後で、ね、
はい、
湖に到着するんですよ。
はい、
で、そこが、なぜかまあ、一人称して、まあビデオカメラを持ったような映像になって、
はいはいはいはい、
で映ってるんですけど、
ビデオカメラ自体はさっきほど言ったそのニヒルなお金持ちのボートなので、ね、そこに乗ってたんです。置いてあったビデオカメラで撮ってるんですよ。
あ、撮ってる。あ、
はい、映像なんです。はい、
そうなんですよ、
はいはいはい、
また面白いことにそのビデオカメラの前の映像が一瞬映るんですけど
す、ね、
前に録画してたやつ、
はい、
すげえおっぱいをほったらかしにしたらですねもう一回言いますけどもうおっぱいをほったらかしにした女性がそのニヒルな彼とふーってふーってやってる感じの映像が一緒入ったりして、
はいはい、
まあ、そこでまたほっこりするんですけど、
はい、
で最終的に湖に着くシーンもあるんですね。でそしたら、
ね、ま
あ、チップス、
はい、
さっき言った犬ですね。
ワンちゃんですね。
ワンちゃんが、
はい、
ワンワンワンつって奥にダダダダダダって行くんですよ。
はい、
で、まあ、助かったのは結局警備員の男の人、はい、おバカな娘、ニコール。
はい。
警備員、警察官ですね。
あ、ですね、警備員の新米 の男の子と、
はい、
あと警察官と、
はい、
まあ、4人ですかね。のみ、まあ、たくさんいた
のに4人。そうですね、最後は4人ですね。
はい。
はい、
で、犬がダダダダって言ったら、あ、どこ行くのって。赤毛のおバカ娘が言ったら、
はい、
奥からうわーたたたた犬が連れて帰ってくる犬は別にゾンビ化してない、
はい、
遊んでるつもりなのかじゃないですけど、はい、ワンワンってやった湖の上に島があったぜっつってたーって奥行ったらうーってやべえみんなやばいぜって帰ってくるわけですよ。
ものすごい量の
ものすごい量
森の奥からやってくるんですよ。
で走って、
はいはい、
また来るってところでこの映画終わるんですよ。
あらららら、
またそこがいいですよね。
いいですね。
はい、中途半端に終わらせてない感じが。
そうですね。
まあ、その後どうなったかは、
はい、
まあ、ご想像にお任せしますっていう形にして、
はい
はい、まあなんせスカッとする。
そうですね。
はい。
はい。
まあ、とはいえですよ。
やっぱおったんかいっていうオチですね。
はい。とはいえですよ。
はいはい、
やっぱりね、私思うにですね、
はい、
その赤毛の若娘、
はい。はい
が、なんで死んでねえんだよと。ね、あんだけ周りをね、ピンチに、
はい、
ピンチに、ぶん回しましたね。
そう、ぶん回した、
はい、
ジャイアントスイングした、
はい、
ニコールがですね、
はい、
最後まで死なないのか、
はい、
ね、これ許されないことですよ、
はい、
と思ったらご安心ください。
はい、
実は、
はい、
実はですね、
はいはいはい、
まあ、私、まあ、ホラー映画をですね、週に2本以上は見るようなね、
はい、
まあ、かなりのジャンキーなんですけど、
はい、
クライモリという映画がありまして、
はいはいはい、
そのクライモリにですね、
はい、
まあ、
全然違う映画ですね。
そうですね、
はい、
違う映画です。森で、危険の人間に襲われる、
はいはい
はい、まあ、若い集団、若い人たちが襲われるっていう、はい、また別の映画なんですけど、そのクライモリっていう映画で、その、赤毛のニコール、
はい、
出てきます、
はい、
はい、
そしてですね、
ニコールとして、
いや、ニコールとしてではないですけど、
全然別の
違うですよね、
はい、
で、さらにさっき言った、新米の警備員、
はい、
まあ、ちょっとイケメンの、
はい、
まあ、これもドーム・ザ・デッドに出てて最後まで生き残る、
はい、
まあ、彼なんですが、
はい、
彼も出てきます、
はい、
そして見事に死んでくれるんですねここまで伸ばしたかと。まあ別にザック・スナイダーってわけじゃないんですけど、
はい、
あ、ここ、あ、他にもちょっとあ、そうなんだ、ニコールが生き残ったのちょっとよく思ってない監督いたんだなってね。はい、見事に殺してくれてます
。すごい職権乱用ですね。
はい、
あれなんですよね。ドー・オブ・ザ・デッドでも、その、イケメンですね。まあ、テリーですね、はい。カップルなんですよね。
はい、
暗い森でもカップルなんですよね。
そうそうそうです。
はい。
それはもうね、完璧なる職権乱用。
そうですね。
ですね。
いや
すごいね。
もう
ね、
はい、これスカッとしますよ。暗い森、あ、そうそう、なんで、ドーム・ザ・デッドを見たけど、
はい、
暗い森まだ見てない方で、
はい、
で、まあ、ニコールが死んでないのに、
はい、
ちょっと納得のいっていないリスナーの方はですね、
はい、
ぜひ暗い森を 見ていただいて、はい、はい、まあ、彼女がまあ惨殺さ、そらむごい、むごたらしい死に方するんで、はい、ああ、見てほしい。
しかもあれですね、あの、クライモリ確か翌年ですね。
ああ、そうですね。
放映されたのも。翌年には殺しているという、すごいです、ね。
いや、いいわ、はい。いい流れだわな。うん。そうなんですね。で、ちなみについでに。
どういうハーブだったんですかね。
かもしれないですね。
かもしれない、
ね。まあ、ついでに言うと、さっき言ったあの、船着き場で、ね、はい、あの、みんなを送った、男性、はい、もう実はですね、
はい、
あのゾンビランドという映画でですね、はいはい、実はガソリンスタンド店員として登場してるんですね。
ほう、
はい、まあ、そっちも死にます。なんだったらドームザデッドで死んで、
はい、
でゾンビランドではすげえ嫌な役、
はいはい、
女のケツをじっと見てるようなダメな役で登場して、
はい、
でトイレで用を足してたら、
はい、
下から来たゾンビに、
はい、
あの股間を食いちぎられて死ぬっていう。
かわいそうですね。はい、
というようにね、
はい、
ドーン・オブ・ザ・デッドはですね、いろんな映画にオマージュというか、まあ、影響を与えて、しかもネタにされるような、
はい、
まあ、代表的なゾンビ映画なんですね。はい。
そうですね。
そうなんですよ。でね、でですよ。
はい。
で、僕は、あ、失礼しました。私はですね、
はい。
はい、ちょっとゾンビ映画、において、
はい、
でももうお約束で若干疑問にいつも感じることがあるんですね。
はい、何ですか？
むしろこれが叶えられてないとちょっとゾンビ映画として認められないんじゃないか
と。はいはいはい、
まあ、あんまり女性側からしたら思わないかもしれないんですけど、
はい、
あのゾンビ映画のお約束として必ずヒロインはですね、
はい
はい、まあ、タンクトップ短パン。
あ、はい、
そうですね、
はい、そうですよね、まあ動きやすい。
チュパミさんもね、
はい、
カオリンさんもね、
はいはい、
例えばゾンビがいっぱいね、まあ、蔓延しましたと、
はい、
そういったウイルスが蔓延して、
はい、
もう外はゾンビだらけだ、
はい、
ああ、こんな部屋にいたらいずれご飯もなくなってきっと飢え死にしてしまうわと、
はい、
外に出なくちゃって思った時に、
はい、
タンクトップと短パンで出ますか？
出ないです
ね。出ないでしょ。
出ないですね。
もう厚手のコートにもう何やったらスパッツとか。
いやいやいや、もうスパッツどころじゃないですよ。もうそんなん雑誌をですね、腕にぐるぐる巻きにして、
はい、
まあ、そういった映画もありますよ、
はい、
まあね、この前出たワールドウォー Z でいうとブラッド・ピットなんかは
はい、
あの雑誌をぐるぐる巻きにして、はい、あれが本来あるべき姿、はい、
そうですね。
もしくは、
はい、
あ、28日後の、まあ、出てくるお父さんがですね、
はい、
もう完全にラグビーのような格好をして登場するわけですよ、
はい、危ないですもんね。
どこ噛まれても大丈夫なんです、
はい
ね、
はい、
ところがまあヒロイン、まあ、もしくは出てくる、まあ、ちょっとそのピッチ寄りなですね、
はい、うん、はい、
女性はですね、
はい、
必ずタンクトップに短パン、もしくは、
はい、
まあ露出の高い、はい、まあ、せめて肩は出てますね、はい、
出てますね、
はい、
上が肩出しなどは確実ですね。
そうなんですよ、
はい、
なんで、
はい、
まあ、私モンスターズ、確かモンスターズって映画だったと思うんですけど、はい、こちらもホラー映画なんですけど、まあヒロインがですね、タンクトップ短パンじゃないんですよね。
ほう。
ほう。
それを見たときに、あ、これはダメな映画だなと。
なるほどね。
はい。だから分かってねえな。
逆説ですね。はい。
ね。
はい。
いやいや、
はい、
襲われる映画だからこそ、
はい、
噛みつかれやすい格好で外出ろよっていう話。
なるほどね。はい。
はい。受け手側もね。
そうそうそう。それでヒヤヒヤね、はい、ドキドキヒヤヒヤするのに、
そうですね。
いや、めちゃくちゃコート着ちゃってんじゃんみたいな。
はい。
何これ、え、何、何これ、アンダーワールド、何
別
の映画になっちゃってるよみたいな、
はい
はい、
何武装しちゃってんのっていう。だやっぱりこういった映画は、
はい、
ね、ゾンビ映画、特にゾンビ映画ですよ、
はい、
はまあ薄着で
見
てほしい、
はい、
そして何だったら、
はい、
ちょっとセクシーな格好で見てほしい。
あ、ちょっとお肉を露出してね。
そうですね、はい、お肉で
お肉
をね、はい、はい、
まあ、ホラー映画なんで、
はい、そうなん
です。ゾンビの視点になって。
確かに本当に、まあ、今、もみさんに言われて、思い出せる限りのゾンビ映画を思い出してるんですが、ほぼですね。
ほぼやっぱり薄着ですね。
まあ、有名なところで、バイオハザードも、冒頭一番最初のワンですね、
はい、
アリス、
そうですね、
ですね、ミラージュ・ボビッチ演じるアリス、
はい、
赤いドレスですもんね、肩出しの。
そうです、そうです、そうです。
ドレスですか？
ドレスで戦うんですよね。
なんと。
その後、はい、まあ、何度も裸が出てきたり、
はい、
薄いですよね。
かなり薄い。かなり薄い。
武装をした後でさえタンクトップですもんね。
そうです、そうです。
その、着る時間がなかったとか。
なんだったら裸で戦ってる。
ええー、そうですね。
まあ
そうですね、服を着る時間がなかったとかそういうこと
で、いや、布一枚で戦ってる、
積極的にタンクトップを選びに行ってますよね。
そうですね、
はい、
うん、いやー素晴らしいですよ、はい、やっぱそういうの大事です、分かっていらっしゃいます。
確かに大事ですね、もしも私もその、まあ、例えばですよ、その、まあ、バイオハザードでいきなり出だしからロングコートを着ていたらちょっとびっくりします
ね、はい、そうですね、若干ね、ちょっと劇場から退出しちゃいますね、
なんですかその厚着は、
なっちゃうから、ここ大事です、これ、これ大事です、
まあ、確かに主人公の女性がね、上ジャージ下ジャージとかでも嫌ですね、
嫌ですね、
でもなんかあれですね、片やこう死者と、うん、はい、生身が出てると生きてる感じがしません、
ああ、
雰囲気として、
あ、そう、
生身の体と
こう、
やっぱちょっとこう白っぽいとか、うん、死んでいる体の対比がよく映りますよ、
色の対比もしやすいですね、はい、確かに
血色のある上とかね、
はい、これが全く見えない、
はい、
もう全身体比とかだったりとかしたら、
はい、
うんってなるんですよね、きっと、
まあそうですね、
はい、まあ、確かにあの群衆、先ほどのね映画とかでも群衆が出た時に、
はい、
まあ、どっちが主人公
かなと、そうですね、より生きている人間を出すっていう効果もあるかもしれませんね、
そうですね、
はい、
っていう風なね、
はい、
まあちょっとお約束もあるなと、はい、疑問に思いつつも、それがなかったら、
はい、
男性悲しんじゃうよっていう話です、
男性、
はい、
悲しんじゃうよ、お肉を露出しないとね、
はい、
はいはい、
まあそんなこんなで、
はい、
でですね、まあちょっとまあ、話長くなってしまって申し訳ないんですけど、ちょっと私がですね、
はい、
この映画でですね、まあ一番、まあ一番と言っていいのか、好きなセリフがあるんですね。
はい。
はい。で、そのセリフがですね、
はい、
まあおバカ、さっきカオリンさんが言ったように、
はい、
おバカ娘のニコールのですね、
はい、
お父さんが死の間際に言ったセリフなんですけど、はい、これがもうこの映画の全てを物語ってる。
そうですね。
はい。っていうのが、はい、まあ、生きることは素晴らしい、そう信じたいって言って死ぬんですね、うん、もうこれがもうたまらなくこのシーン何回も見ちゃう、うん、
うん、
生きること素晴らしい、
はい、
そう信じたい、この言えます、間際にあなた今から今ゾンビになっちゃったから、
はい、
もうあのごめんね、殺しちゃうよと、
はい、
今から殺しちゃうよって、
はい、
ね、身も知らない人に言われて銃突きつけられて、
はい、
ね、ちばみさん、
はい、
言えます、はい、生きることは素晴らしい、そう信じたい、いやもう誰だよってびっくりですよ、もう北斗の拳のユダ張りにですね、どうしたどうしたみたいな、せめてそなたの胸の中でみたいな、もうどうしちゃったのみたいな、
本当あのお父さんが出てくるシーンすごく短いんですけど、
はい、
すごいですよね、
インパクトが半端ない、
はい、確かにね、そのしかも生きてる時ってその最後らへんはもうね、ゾンビに囲まれていっぱいいっぱいなわけですよね、ま
あ、そうですよ、もうパニックの連続ですよ、
はい、
でもう今すぐ、ね、死んでもらいますよっていうね、
はい、
ね、
ギューつきらつけられてね、
そうそうそう、
もう意識ある
ね、今すぐ経絡飛行つきますよっていう時に、
ニコールのお父さんなので、ね、お母さんも目の前でゾンビ化してしまって死んでるんですね、はい、奥さんですね、要は、
あ、
でも絶望の中で会ったんですね、
はい、だからそのセリフはいいなって思いましたよ、なのでね、はい、あのまあもう見られた方がこれを聞いてると思うんですが、まあもし機会があればね、再度そのシーンを見ていただきたいなと、
はい、
はい、切に願うわけです、
はい、
というわけでですね、長らくのお付き合いありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
本当はですね、時間が余ったらですね、
はい、
まあ今新しく、
はい、
見たホラー映画なんかも、まあ、ちょっと紹介したいなとかも思ってたんですけれども、
はい、
まあそこら辺はもう時間がないので、
はい、
ここでですね、ちょっと告知といいますか、
はい、
はい、まあ、宣伝も兼ねて告知ですね、
はい、
はい、まず、ゲームマーケット、
はい
はい、ゲームマーケットがですね6月の1日、
はい
はい、この
そうです、ね、
はい、ポッドキャストが配信されて、はい、次の週ですかね、
はい
はい、で、6月1日に、国内最大のですねアナログゲームイベントと呼ばれる、はいはい、ゲームマーケット2014年春が開催されます、
はい、
東京はですね、ビッグサイト。
お
ー。
はい。
で、行われます。こちらはですね、インディーズがメインとなるんですが、一般の、店舗さんも、
はい。
すごろく屋さんであったり、
はい、
テンデイズゲームズさんであったり、といった有名な店舗さんも出店されます。
はい。
確か、確かそう。 もし出店しなかったときはごめんなさい。確かそうだったと
思う。確かそう。
はい。はい、毎回そうなんで。はい。すると。
はい。
なので、インディーズ以外にも、はい、あるので、インディーズに興味がある、
はい、
もしくはボードゲーム気になるっていう人は、ぜひ足を伸ばしてみてはどうかと思います。
はい、
で、そちらの方でですね、はい、私たちの知り合いも、はい、何名か参加しますし、出店をする予定ではあります。
はい、素晴らしいですね。
まあ、ちょっとそっちの告知もさせてもらおうかなと思ったんですが、
はい、
まあ、ちょっと急で間に合わなかったんで、
はい、
まあタイトルだけ、
はい、
アラビアの壺という、
はいはい
はい、アラビアの壺というですね、
はい、
インディーズゲームを、はい、知人がですね、
はい、
作って今回初の出展、はい、ということですので、
おめでとうございます、
はい、
ま
あ、どういったゲームとかも全くあれなんですが、
はい
はい、結構コンポーネントが写真を見る限り凝っていて、
はい
はい、もう壺がですね、はい、何個か入ってるんですね、
あ、この中に壺自体が、
はい、でそのコンポーネントを見るだけでもぜひブースに足を伸ばしてみてはどうかなと思いました、
はい、なるほど、
はい、すいません詳しく説明できませんが、まあ、ちょっと興味あったらどうぞということで、
はい、足を運んでみていただいて、はい、ということですね、
はい、はい、そうです、はい、ではですね、まあ、ゲームマーケットの話は、まあ、あまり私たちも詳しくないので正直、
はい、
まあ、ここら辺にしておいて、
はい、
告知ですね、私たち、ホラボドの、
はいはい、
まあ、立ち上がったばっかりですけれども、
はい、
お便りを待ってます、はい、
はい、
まあ怖いですけどね、
はい、
まずまあ川崎さんから、
はい
はいはい、兄貴から
きっと来ると思います、
つまんなかったよっていう、
はい、ほぼほぼ苦情ですね、
話長えよとか、はいはい、どんだけだよっていう、ね、メッセージが来ることも恐れていますが、
はい、
はいはい、お便り待ってます、
はい、
まあ、苦情も、
はい、お待ちしており、
ぜひぜひぜひお寄せいただいて、
はいはい、
励ましの、ね、手紙や、
そうですね、
はい、お待ちしております
で、シーサーブログの方でまず、まあ、アップしてるんですけど、
はい、
まあ、おそらく聞いている方はほとんどシーサーブログから今回は来てるかなと思うので、はい、ツイッターですね、
はい、
ツイッターアカウント、専用のツイッターアカウントを作りました。で、ツイッターアカウントは何ですか、チョパミさん。
アットマーク HOR ホラボドですね、
はい、HORABODO ですね、はい、
ホラボド、
はい、言いますね、はい、アットマーク HORABODO に、が専用のツイッターアカウントとなってますので、そちらにダイレクトメッセージを送っていただくか、
はい、
まあ、何かしらの形でコメントをいただけますと、幸いです。そしてですね、はい、今後も続けていくためにはですね、皆さんの、まあ、応援があればいいなと、
はい、
はい、
そうですね、
はい、
はい、
もし今後配信が止まっていたとしたら、
はい、
まあ、怒られたんだなと思ってください。今回が最終回の可能性も、
はい、最初で最後だった
っていう可能性もね、はい、もう何だったらアップしてすぐ消す羽目になってる可能性もある、
削除されましたっていう
可能性もね、
はい、
かなり辛い、
はい、
まあでも緊張した上で、あ、そうなんですよ、皆さん、リスナーの皆さん、はい、3人ともですね、
はい、
まあ、こんだけ長時間喋りましたけど、
はい、
めちゃくちゃ緊張してます、
はい、
緊張した上で、
はい、
まあ、墓穴を掘ってね、
はい、
いろいろありましたけれども、はい、まあ、第1回としては、まあ、大いに盛り上がったんじゃないでしょうか。
そうですね、
そうですね、
はい、
はい
はい、なので、まあ、またぜひ、
はい、
次回もお聞きいただければ、
ね、はい、
はい、各週を目安に更新配信していこうと思うので、
はい、できれば、
はい、と思っておりますので、はい、次回もホラーゲーム、あ、ホラーゲームってなんだもう合体しましたね、
はい、
はい、リストホラーゲームのね宣伝したんだっていうね、
はい、
紹介したんだっていう、
ホラー、はい、
ホラー映画と
ボードゲームですね、
はい、ホラーゲームを、まあ、また配信していきたいと思いますので、
はい、
皆さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ではここで、まあ、さようならということなんですが、
はい、
まあ、何でしょうね、さようならの挨拶は何がいいですか。
まあ、ここへ来て一切考えていなかった、
ね、はい、まあ、ここで10 days games、
はい、
あ、テンデイズラジオですね。
テンデイズラジオ。
はい、はい。3人も聞いてる、はい。はい、あの超有名、これまた、はい、はい、ポッドキャストですが、はい、そちらの、まあ、さよならの挨拶をね、はい、またパクってやろうかなと思って、
まさかの
虎視眈々と考えていましたが、はい、これまた、あの、田中間店長に。
はい。はい、
癒されるまあそこまで届いてないと思いますよ、はい、こんなちっちゃいポッドキャストポッドでのと思ってますが、なんか一瞬癒される恐れをね、
はい、まだね
感じて、はい、何調子乗ってんのって、ね、
いよいよ本当に削除されましたという展開もね、はい、
なんで私たち独自のねさよならの挨拶をね、
はい、
また次回までに考えておきましょうよ。どうしましょうよ。
宿題ですね。
そうですね。
はい。
まあなんか、チャオチャオになってる気もしないでもない。しないでもない、
ね。まあ、そうね。うん。
まあこう、あ、そうなんです。あの、皆さん、あの、チャオチャオっていうね、有名な、はい、またこれ、アレックス・ランドロフのゲームがあるので、はい、それに、まあちょっとちなんで、チャオチャオ。まあ今回はじゃあそれで、
行きます
か。行きましょうか。はい。カッコ仮ですよ。
はい。
カッコ仮です、ね。
カッコ仮で。はい。はい、
このまま行く可能性もあります。
泣きにしもあらずね。でもこれ、はい、商品名を最後言ってるって怒られたらね、はい、まあ、そんなん言い出したらもうボードゲーム紹介できないので、
はい
はい、では、まあ、皆さんまた、再来週、
はい
はいはい、ではせーのチャオチャオ。